山梨大学フューチャーシード。このコーナーは山梨大学にある4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部の情報を各学部の先生にご出演いただきお伝えしていきます。今週は山梨大学工学部応用科学科高橋正樹助教にお越しいただきました。高橋先生、よろしくお願いいたします。
山梨大学の高橋です。よろしくお願いします。
お願いします。高橋先生、今日は授業中のお話というテーマで番組をお届けしているんですが、
はい、
高橋先生ご自身の授業中の思い出話ってあったりしますか？
そうですね、僕はまあ、授業中になんか比較的そこまで真面目に聞いてない方だったので。
学生時代の頃ですか？
学生時代の頃はなんか寝てて怒られちゃったこととかはありますね。
寝てたんですか？
寝てたこともありますね。
でもそのね、高橋少年が今先生になられて、で学生さんたちに接するときになんか心がけていることとかありますか？先生としての目線で。
そうですね、なんか比較的その自分で考えて行動してほしいなっていうのはあるので、はい、そこまで細かく指示を与えないようにっていうのは心がけてます。
じゃあこう自発心というか。
そうですね、はい、
なるほど。そんな教育方針を持っていらっしゃる高橋先生ですがすいません、戻りますね、はい、工学部応用科学科の先生でいらっしゃいますが、どういった学科なのかというご紹介からまずいただけますか？
はい、応用科学科では、大体1年生から3年生では、これからのテクノロジーの基礎となる、科学を中心として、数学や物理の基礎を学びます。
はい、
その後に、卒業研究ですとか、修士課程の応用科学コースというところで、自分の興味の湧く科学分野、また貢献していきたい分野のエキスパートになるための教育を受けるというような学科になっております。
はい、科学というのは化学の方の科学ですよね。
あ、そうですね、ちょっと科学っていうと、はい、あまりちょっと馴染みがないと思うんですけれども、身近な例を挙げるならば、
はい、
医薬品ですとか、農薬、燃料や服の材料、また、スマートフォンに電気を流したり光らせているのも全て分子でして、そういったものを学んでいる学科になります。
じゃあ我々がスマホを普通に使えているのもこの科学の力があってこそなんですか？
そうですね、はい、
なるほど。先生、工学部応用科学科、
はい、
こちらではどういった研究をしていらっしゃるんですか？
私は主に、新しい、有機蛍光色素を作る研究をしております。
有機蛍光色素というのは初めて聞くんですが、
はい、
これどういったものですか？
まずちょっと蛍光という言葉をちょっと説明したいと思うんですけれども、
はい、
蛍光というのは、光の波長、色を変換する性質のことを言います。
はい、
で、誤解を恐れずに言いますと、光る物質を作っているっていうような感じになります。
先ほどのスマホの話でも出てきたような。
あ、そうですね、それもその蛍光物質の仲間の物質が使われているような形になります。それで身近な例をちょっと挙げますと、
はい、
例えばコンタクトレンズの検診などで使われている液が有機蛍光色素で、これを目につけた状態でブルーライトなどの光を当てると、目の傷の大きさを診断することができて、それでコンタクトレンズをつけることができたりとかする診断ができたりっていうようなことに使われていたりします。
ということは、医療の現場でもある意味役立って、
その応用例としては医療も一部のその分野だと思います。
コンタクト、私も毎日つけてますけど、
はい、
そういったところでも利用されているものなんですね。
そうですね、メッシュさんでちょこっとなんかつけられるやつがそれだったりしますね。
はい、そういったものをじゃあ研究していらっしゃるんですか？
そうですね、はい、
具体的になんかもうちょっと深くお話しいただくと。
そうですね、最先端の科学では、先ほど話したのはちょっと分子っていう一分子の話なんですけれども、さらにいくと最近はその分子同士の相互作用を利用してそのより高度な機能を出したいっていうような研究が盛んに行われています。
それはどういった分野なんですか？
超分子科学っていうちょっと難しい言葉で言うと、
はい、
その分子を超えた科学っていうような言葉なんですけれども、
はい、
そういった分野で、そうですね、それでより高度な機能を出そうっていうような研究盛んに行われていまして、で私もそういった分野の研究も行っております。
超分子科学、
はい、超すごいとかの超なんですけど。
なるほど、
はい、
それって その研究をしてらっしゃることで、はい、私たちの普段の生活にはどういうふうに役立つんですか？
そうですね、今研究している一つの研究テーマで、
はい、
その超分子化学の力を使ってその光る分子のカプセルですね、入れ物を作るっていうようなちょっと研究をしておりまして。
入れ物？
はい、
はい、
それでそれどういった機能を持つかって言いますと、例えばですけれどもその入れ物の大きさに合う、うん、その人間にとって有害な物質とかを取り込んだりとかして、それでその取り込んだものを識別できるような機能を例えば付与できれば、
うん、
その人間にとって有害な物質を検知できる分子センサーのようなものが作れるんではないかっていうような形で研究を行っています。
うーん、例えばその有害な物質っていうのはいろいろあると思うんですけど、どういう、
例えばベンゼンとかのシックハウス症候群のなんかその有害な有機物質がその気体中に飛んでいたりするんですけれども、はい、一例で言いますとそういった物質が言えると思います。
何でしたっけ、ハウス、シックハウス、
あ、そうですね、うん、それでアレルギーが出ちゃったりみたいな、はい、
そういったものをじゃあそのカプセル入れ物に入れて、そう
です
ね、
それが一つの応用できるかなっていうような出口かと思います。
その研究というのはどのぐらいまで進んでいらっしゃるんですか？
そうですね、僕の研究自体はどちらかというと基礎研究寄りの研究なので、
はい、
なんかそういった機能を持ってる分子を設計するみたいな、そのなんか設計の指針を作るみたいな、どちらかというとそのサイエンスの部分の研究なので、
うんうん、
そこまでそのこれからすぐに何かしらその、
うん、実用化されるみたいな、実用化される
という話ではないんですけれども、うん、はい、そういった研究を行っております。
その、礎となる部分を今研究していらっしゃるんですね。先生ご自身の授業もされていると思うんですけど、
はい、
その傍らで、自分の研究もしてらっしゃるってい
う
ことなんですよね。
はい、
うん、お忙しくないですか？
そうですね、はい、ね、頑張ってますね。
そして大学が、今授業が少しずつ再開されたということですけれども、はいはい、オンライン授業で今やってらっしゃるんですかね？
そうですね、今は、先生にもよるんですけれども、例えばその Zoom ですとか、はい、Teams っていうそのソフトを使ってオンラインで顔を見ながら喋ったりですとか、うん、あとは何かしらその動画をアップロードするようなサイトに動画をアップロードして、はい、それを学生に見てもらってレポートを書くような、
なるほど、
そういった授業を今進めています。
じゃあ先生カメラに向かって話してらっしゃるのを学生さんたちが見て、
そうですね、パソコンのカメラに向かって話しているのを一緒に学生とも話したりとかっていうことで、研究のその相談とかもそういったものを使って今やってます。
それで結構こう成り立っているというか、授業自体はいかがですか？スムースにいってますか？
そうですね、やっぱりその向こうからのそのフィードバックっていうのが、うん、やはりその 多人数のその授業だと難しいので、
はい、
それはその文章のやり取りとかをしながらフォローするっていうような形で、
うん、
でもその動画のソフトを使って授業を行ってっていうのは比較的その成り立っているかなと思いますね。
こういう形はじゃあもうちょっとしばらく続きそうな感じですかね。もうちょっとちょっと
本当はなんかちゃんとその対面でいろいろやりたいなっていうのはあるんですけど、
うん、そう
ですね、はい、
そして先生ご自身がその研究をしていらっしゃる上で感じるやりがいっていうのはどういうところに感じますか？そうです
ね、研究をしていく過程での、学生の成長が一つのやりがいだなっていうふうには感じます。うん、
はい、
研究室に配属されて、例えば初めて会った時とかはその自信のなさげな子がその研究室に入ってきたりするんですけれども、
うん、
それでその一緒に何年か研究をしていって、それで自信を持って例えばその研究について、説明とか質疑応答ができるようになったりですとか、以前より、格段に成長しているのを目の当たりにした時っていうのは、うん、やはりすごい嬉しくなりますね。
なんかこう一学生以上にこう人間としての成長もそういうところから垣間見えたりするんですよね。
そうですね、やっぱりその大学の研究室っていうと比較的本当に一定のグループでずっといるものなので、
はい、
やはりすごい密な関係で、
うん、
それでなおさらやっぱりそういう学生が成長してくれたりすると嬉しいですね。
いいですね、そんな成長日々見守っていらっしゃる高橋先生ですが、はい、来週もまたご出演いただきまして、
はい、
いろいろお話伺いたいと思います。来週もよろしくお願いします。はいはい、
よろしくお願いします。
さて今日放送したものやこれまでに放送したものはグッデイの番組終了後になりますが、番組ブログにアクセスしていただくと聞いていただくことができます。ぜひそちらもチェックしてみてください。山梨大学にある4つの学部、教育学部、 医学部、工学部、生命環境学部の情報をご紹介している山梨大学フューチャーシード。来週もお楽しみに。